この詩編は147編は大きく3つの部分からなっています。一つは1節から6節、そして2つ目が7節から11節、そして12節から20節というふうに3部構成になっている。内容からそれを分けることができるかなと思います。さて、それぞれこれは、はじめに神を褒めたたえよとこう要請する言葉で始められています。ハレルヤ。でただここを見てきますと、最初の一節でもハレルヤ誠に我らの神に褒めを歌うのは良い、誠に楽しく賛美は麗しい。そして7節の第2部のところも、感謝をもって主に歌え、盾ごとで我らの神に褒めを歌え。そしてまた12節でも、エルサレムよ主を褒め歌え、シオンよあなたの神を褒め歌えといって、こう要請で始まっています。進めていきます。でこの147編20節はあるんですけれども、この20節の中でこう主に一貫して一つのことを言っているという感じがあまりしません。この詩編はもう神様を褒めたたえているその作者の気持ちがあっちに飛んだりこっちに飛んだりというふうになっている。神様を褒めたたえるときにこう理性的で知性的でっていうことも時にはないのかもしれませんね。思いつくのままに神様を褒めたたえていく、そしてその理由もその時その時でこう褒めたたえる理由がこう変わっていく、そんな詩編だろうな。ですから逆に言うと、神様をこう褒めたたえることの喜びっていうのがよく表されている詩編だと思います。でそこが一つ。そしてもう一つ、この詩編の147の特徴はですね、やはり一回しているというならば、神様の力とまた憐れみに富むこの神様の恵みについて言っているということでは変わらないと思います。特に第二段落ではそうですね。でこの神様の力と憐れみって言った時に、特にここでは47編では神様が作られたというこの創造ですよね。創造された神であるということが、これが神様の力を表す告白している。そしてじゃあ憐れみに富んでおられるお方っていうのはどういうことで、詩編の作者が言ってるかというと、選びであります。神様が選んでくださった、それは神様の憐れみなんだということです。教えてみ、このことをこう詩編の作者は語ってますね。まさにそれと、もう一つその選びの中で言われているのは、イスラエルをお選びになられた、それは神様の憐れみの豊かさがそうさせたんだと言っているんでしょう。だから礼拝する者は心から賛美しなければならないだと、その理由を挙げています。同時にこの47編を聞くと、賛美しなさいと要請されてるんだけれども、でも一節にあるように、賛美することは私たちにとってふさわしいこと、とても良いことなんだと言っています。で私も思うんですが、この一節でハレルヤ、誠に我らの神に褒め歌うのは良い、誠に楽しく賛美は麗しいと言っています。このどんなに困難な時であっても神様を褒め歌う、で私は思います、自分の経験でも分かるんですが、神褒めて褒め歌って、そして賛美して、 そしてがっかりしない相手、あんなに褒めなきゃよかったっていうのは神様だけですよね。だから褒める相手がいる、褒める人を持ってるって、これはとっても実は私たちにとっても嬉しいことなんだ。だからこの褒め歌を歌うのは良いと、それは神様にとってっていうのは、褒め歌を歌うことのできるその自分にとってそれはとても良いことだ。そしてそれは誠に楽しく賛美を歌わす。誰が楽しいですか？褒め歌を歌う私が楽しい、そう言っています。ですから、そのことから言えることは、本当に教会が、神の民が一層華やかな心を持って神の賛美を歌う、そのように心をこの定めていく、それは良いことで、またそれは非常に、ある言葉と甘美なことっていうふうにカルマは言っていますけどね、甘くて美しい、そういうことなんだというふうに表現しました。でも詩編の作者はやはりそうなんだろうなと、神様についてのこの、ニュースっていうか、神様について知らされますと、それが何であれ、この大部分の神様を知らない人間にとってはきっと嫌なことかもしれません。私たちは例えば一つの例を挙げます。食事の時にお祈りをいたします。神様、今日の一日必要をお与えくださり、食事を与えてくださって、本当に主を感謝します。あなたの皆を褒めたたえます。それを祈りを、よそでそばで聞いていた未信者の人どう思います？いや、神様じゃない、俺が働いてこの食事作ったんだ、手に入れてんだ、俺に感謝すべきだろうというふうに、きっと神様に向かって何でも神様神様って言うなよという、そんなこう神様と競争してどうするんだっていうふうに思いますけれども、しかし未信者は神様を褒めたたえ、神様に感謝しますという声をクリスチャンが上げれば上げるほど、喜んで上げれば上げるほど、きっと未信者の人は不快感になっていくのかなというふうに思います。しかしこの詩編の作者は、人がどう思うと関係なく、自分には神様をそれだけ褒めたたえて、そしてそれが私にとってどんなに喜びなのかっていう、それには理由があると言っています。で、その理由の一つとして何かと言いますと、2節、主はエルサレムを建て、イスラエルの追い散らされた者を集める。主は心の打ち傷を打ち砕かれた者を癒し、彼らの傷を包む。主は星の数を数え、そのすべてに名をつける。我らの主は偉大であり、力に富み、その栄一は計りがたい。主は心の貧しい者を支え、悪者を地面に引き下ろす。神様はこういうお方だから褒めたたえる。そしてその神様を褒めたたえることができることは、私にとって大きな喜びだ、良いことなんだ、麗しいことなんだと言っているわけです。一つ挙げますと、主がエルサレムを再建した、追いやられた人々を集めた。ですからこのところから、多分この詩編はバビロン捕囚から帰ってきた時のことじゃないかとも言われるし、またエルサレムを建てたと言っていますから、帰ってきて城壁が作られて神殿が建て上げられた時なのかもしれない。 あまりこの47編そのものからはいつこれが書かれたかって特定するのはなかなか難しいようであります。ただどちらにしても詩編の作者は言ってるんです。今神の民が集まって、そしてエルサレム主を礼拝する場所、その民がいる場所が与えられたこと、そして神を信ずる者たちが一つとされたこと、これは神様を褒めたたえるのに十分な理由があると話します。しかも追いやられた人々であります。なかなか共に集うことができない者たちが集うことができた、これは神の恵み、神の力という他はない。さらにそれだけじゃありません。神様を褒めたたえる理由は3節見ますと、主は心の打ち砕かれた者を癒し彼らの傷を包む。長年の迫害と反対で打ち砕かれた人々の心を癒してくださる。信仰のゆえに、神を信じるがゆえに受けた傷、受けた苦しみ、それを癒す。ですからこの心の打ち砕かれたものというこの言葉で、あるところは訳では心のっていうのが抜けてる場合もあるんですね。そういう訳もあります。ただ傷を包むって言った時に、それは単なる肉体的な傷というよりも、その迫害のために傷ついた心で心の打ち傷と言って、入れているんじゃないかなと思います。つまり確かに肉体的な痛みとか苦しみというのはあるのかもしれませんけれども、信仰のゆえに心にさまざまな痛みを覚える、迫害のために苦しみを覚える、その苦しみを神は、あなたを信ずるがゆえに受けた苦しみを神様は放っておかれないって言うんです。だから神様、あなたは褒めたたえるのに十分にふさわしいお方ですと言います。そしてさらに147編の6節を見ますと、主は心の貧しいものをさえも、ものを支え、悪者を地面に引き下ろす。貧しい者を励まし、そして逆に主に逆らう者を打ち倒される。神様はその富によって私たちを扱うのではなくて、神様の前に心を減り下る者と言ってもいいんでしょうね。心の貧しい者っていうのはそれを支える。しかし悪者、神に逆らう者、神を神として褒めたたえない者は、神様はどんなに、力があり、そしてまた地位があったとしても、それを放っておかれない、裁きを下される。まさにここにはそれが神の偉大さであり、神の力であり、それが神の英知であるとこの作者は語り、それゆえあなたを褒めたたえる理由がある。で、特に最後の方で6節の、これは大切なことなんだろうと思うんです。今までの語る褒めたたえる理由の最後に一つだけですよね。9節だけですよね。最後の最後です。悪者を地面に引き下ろすという、最後に裁きが言われて、ここだけです。つまりこの最後のこの言葉を詩編の作者が入れたということの中には、罪に対して悪に対しては神様の裁きが絶対にあるんだ、放っておかれないんだ、こ これは神様を褒めたたえる大きな理由としているのではないでしょうか。まさに神様の正しい裁きを期待する信仰であります。私たちのことを分かってくれる、受け止めてくれる、理解をしてくれる、私たちを助けてくださる、これも神様を褒めたたえる理由なんですけれども、しかし詩編の作者は悪者を地面に引き下ろす、悪を正しく裁かれるということのゆえに、なお余計にその私、傷ついたもの、そして心の打ち砕かれたもの、そしてその心の貧しいものをこう支える、そのことの恵みが恵みとして明らかになる。悪に対して裁きがない、この恵みは恵みとして褒めたたえる、一層褒めたたえる理由にはならないようであります。そして4節は、主は星の数を数え、そのすべてに名をつける。これも多分にもし、バビロンに捕囚になっていった経験から言われたとするならば、きっとこうだろうという。エルサレムで見て、そしてエルサレムで様々な星の名前が付けられていた。それがバビロンに捕囚になって行っても、やはりそこにも星があり、そしてそこに名前がある、同じものがある。つまり神様はエルサレムの神だけではなくて、全世界においての神である、統治しておられるお方である、そのことを改めて確認をした。だから偉大な主であるというふうに五節でつながっているでしょうね。偉大さの中には、やはり私たちは何でもできるということも偉大さなんだけれども、この詩編の作者はまず持ってきてきているのが、信仰のゆえにあなたを愛する、そしてあなたに従うがゆえに受けた迫害を受けた人たちの心を癒すということが最初に来てるんですね。前に来てる。それが実は神の偉大さであり、そしてまた神の力であり、英知であるということも、ここも言われているんじゃないかなというふうに思えてなりません。これはもう私の想像でしかないんですが、そのようにして読みますと、この1節から6節までの第1部のところが、本当にこの神様の褒めたたえて、それが私にとって幸いだという理由がよく表されているのかなと思います。そして今度は7節から、さらに詩編の作者はまた褒め歌え、たてごとで我らの神に褒め歌を歌えと、神を褒めたたえることのを進めてまいります。でその理由もまたやはり同じように11節までで言われています。なぜそのように進めるのか、それには十分な理由がある。それはまず天台の恵みが今私たち全てのものに与えられたんだ。一つは、神は雲で天を覆い、地のために雨を備え、また山々に草を生えさせ、獣にまた鳴くカラスの子に食物を与える方。神は馬の力を喜ばず、歩兵を喜ば好まない。死を恐れる者と恵みを待ち望む者と主は好まれる。ここも対比性です。対比しています。世の人たちが好むものと、また神様が喜ばれるものとは違うんだということです。それゆえに主を褒めたたえよ、感謝を持って褒めたたえよという。しかもその違いということを、何かというと、この自然の恵み というのは当然私たちも分かりますね。神は雲で天を覆い、地のために雨を備え、その上に山々に草を生えさせる。すべてのものに対して神様は恵みを与え、命を与えられるお方だ。でその命の中に、獣にまた鳴くカラスの子にって言っています。ここからなんです。ここから世と違うんです。当時カラスというのはやっぱり嫌われたものです。汚れたものです。その汚れたものに食物を与える神の恵み、憐れみなんですよね。すべてのものに命を与え、必要なものを備えられる恵み深い神は、私たちが嫌っている、軽んじられているカラスの子に食物を与える方だ。だから褒め歌え。そしてまた神様は馬の力、これは多分に戦車のことを言ってると思います。軍馬です。それは歩兵を好まないという言葉もありますので、当時の最強の武器であります。で戦車の数はその国の力の象徴でありました。しかし神様はそのような武力によって力を誇示することについては喜ばずとあります。歩兵を好まないというのも同じであります。それに頼ることを言っています。それさえあれば大丈夫だと言う、そういうふうに自負するものであります。エレミア書によ よるならば、それこそ壊れたため池であります。それらはいざという時には役に立たないものなんだ。じゃあいざという時ってどういう時ですか。神様の裁きの時であります。でじゃあ神様が喜ばれるのはそういうこの力なんでしょうかっていうと、神様が喜ばれるのは何かというならば、主を恐れるものと、そして主の恵みを待ち望むもの、そのものを神様は喜ばれる、好まれるんだ。主が望まれるのは主を恐れる人であり、主の慈しみを待ち望む人なんだ。この詩編の作者は、神様が本当に喜ばれるものは何かをよく知っている人である。その間違った神様への期待というものを当時の人たちはたくさん持っていたんでしょう。多く、ほとんどがそうだったんでしょう。しかし神様というお方は、まさにこの小さな命においても、人が最も嫌って、意味嫌っているものに対しても恵み豊かであられる神のこの恵みなんだということを、この詩編の作者は語ります。そういう神様の恵みの中に私たちは生きているんです。生かされている。だから神様は望まれることは何かというと、その神様を恐れること、信頼をすること、そしてその神様の恵みを期待し、その豊かにまたいただくことを望むもの、そのものを神様は喜ぶんです。好まれるんです。確かに私なんかもこの子供にあまりこう期待されると、そろそろもう疎んじて面倒くさくなるんですけれども、やはり子供が期待されないっていうのはまた逆に寂しいものですよね。お父さんに言ったらば何とかしてくれるだろう、受け入れてくれるだろうと、こう願うものはやはり可愛いものでありますね。それは信頼しているからでしょう。神様は力をつけることを願って、力を喜ぶお方ではない。私たちは本当にこの愚かにも 人が人を征服する力、または人が憧れる力、そういったものをこう神様も喜ばれるというふうに思ってしまいがちですけれども、詩編の作者のこの神様に対して見ている眼差しはそこにありません。それは神様に対するその信頼こそが神様に喜ばれるものであるということをこう語ります。ということは逆のことを言ってるんですよね。たとえどんなに人が羨ましがる力を持っていたとしても主を恐れない、神の恵みを待ち望まないならば、その人は神様によって退けられるということを言っています。だから逆に私たちは本当に神様の前にこんな私がだとかこれでもかっていうくらいに神様に期待をし祈り、そして待ち望むということをしてよいのであります。そのことがわかります。そして第3部ですね、三段落になります。それが12節からです。まさに12節からは今度は神様がその慈しみ深い神が私たちを選んでくださったというそのことに対しての喜びであります。ですから12節でエルサレムを主を褒め歌え、シオンよあなたの神を褒めたたえよ。まさにエルサレムもシオン同じなんですけれども、場所としてはただそれは神様が定めた場所であります。神様がお与えくださった聖なる都であります。そこに住む人たちです。これを一つの神様の約束に立ってそこに生きることが許されている民、それを代表してシオンよというふうに言っているわけです。これはもう個人的なことというよりも全体として民として神様の約束をいただいたその恵みの中に生きているものとして褒めたたえよと言っています。神様が建てた町であります。神様が定めた場所であります。それがエルサレムであり、またシオンという言い方も神様の約束の地という意味で、これはとても重要な言い方であります。そうしますとこの詩人の思いは神様の町シオン、エルサレムへとこう向けられていくわけです。でその神様の前に向けられているその目はこのシオンが、14節を見ますと、主はあなたの地境に平和を置き、最良の小麦であなたを満たされる。神様が選んだ民、神様が選んだところ、神様が選ばれたということは選んでほっとくのではなくて、そこに必要なものをちゃんと備えてくださる。でしかもこの13節を見ますと、主はあなたの門の貫禄を強め、あなたの中にいる子らを祝福しておられるからだと言います。必要なものを与えられた、それは神様が守ってくださってるからだ。守りをお与えくださってる、それがあなたの門の貫禄を強め、あなたの中にいる子らを祝福しておられるから。このあなたの門のエルサレムの城壁の門でありますが、それを神が強めてくださる、守ってくださる。それはその中にいるあなたの子供たち、民ですよね。それを祝福しておられ、必要なものを、その祝福とは何かというと、必要なものをしかも最良のもので満たしてくださる。それが神様によって選ばれた町、エルサレムシオンの祝福だと言っているわけです。でこのこういう恵みっていうのはやはり 聖書の神を信じているものだけでないでしょうね。守られるとか必要なものが備えられるということであるならば、それは他の宗教でも同じでしょうね。そこで終わればね。でも詩編の作者は神様はそういうお方じゃ、それだけじゃないと言います。15節からです。主は地に命令を走らせる、送られる、その言葉は速やかに走る。つまりその後のこの神様がそれを必要なことをただ祝福し巡るって約束をしただけではなくて、神様がお言葉をかけられるとそれはすぐそのようになる。それは確かに実行される。神様は実行してくださる。その実行が何かというと、主は羊毛のように雪を降らせ、灰のように霜をまかれる。主は氷をパンくずのように投げつける。誰がその寒さに耐えようか。主は御言葉を送ってこれらを溶かし、ご自分の風を吹かせると水は流れる。つまり民にとって良いものになるということですよね。そうなっていく。それは神様のお言葉によって、たったお言葉を一つで神様はその民を祝福し、その選ばれた町シオン、エルサレムを祝福してください。だからこの恵まれるために選ばれたこの恵みに目を向けると、エルサレムが神を賛美しない理由はどこにもないと神を褒めたたえる理由を挙げています。確かにバビロンから帰ってきて、そして貧しい中で精一杯、また周りの民族の批判や反対の中で城壁を作り神殿を建てていくことは大変なことだっただろうと思います。そして内側でもいろんな問題も起こりました。しかし神様はその約束の通り、そのエルサレムに神の民のための神殿も城壁も建て上げられ、そしてしっかりとその門を守られた。その門を守ったということの中には不思議な神様のお働きがありましたよね。反対する人たちの口を塞ぐためにこの王の勅書というものが発行されたりして、正当性が言われて守られていきます。さあ、そうしてこのようにして神様は全てのものを作られたお方だから、雪もそして氷もそれらもそのお言葉によって作られた、全てのものを作られたお方だから、そのお言葉によってそれを人間にとって、その民にとって良いものに変えることは十分にできるお方である。全ての事柄は主のお言葉の命令によって起こる、そういう力あるお方だと、神を賛美しなさいといった理由を挙げております。そして最後19節20節、これはさらに言います。だからって言って主のお言葉が告げられるということの幸いであります。主はヤコブに御言葉を、イスラエルに掟と裁きを授けられたと言っています。神様がお言葉をくださる、このお言葉に力がある、お言葉が下される、送られたことによって秩序が回復し、必要なものに変えられていくとすると、 でヤコブに御言葉を、約束をお与えになり、そしてヤコブは後にイスラエルとなっていきます。多くの国の民族の先祖となると言われた約束の通り、イスラエルは大きな民となっていきます。しかしそのイスラエルは民となって烏合の衆ではないんです。掟と裁きが与えられるんです。で、私たちは今の現代人、まあ私たちから見ると掟と裁きというのが告げられるというのは不自由、不便、縛られるという理解があるかもしれませんけれども、神様が送ってくださる、与えてくださった掟と裁きをもってイスラエルはどうなるんですか。秩序ある国家となっていきます。民族となっていきます。他の国々には見られないような素晴らしいこの倫理を持って、基準を持った国家となっていきます。ですから 神様の掟と裁きを受ける、まあ立法ですね、刑部、それを受けるということ、告げられると持つということは、それは他の国々にはない特別な恵みなんだというのであります。ですから20節でそういうふうに言いますと、主はどんな国々にもこのようにはなさらなかった、裁きについて彼らは知っていない。掟があって裁きがある。私たちの生きる生き方、どのように生きるべきか、あるべきかという基準を持つということは、これは他の国々にはない特別な恵みなんだと詩編の作者は言うんですね。私たちに掟がある、お言葉がある、これを通して私たちが信頼するお方とはどういうお方かをも、またこれも掟と、そして裁きを通して民は知ることができます。神が下される掟と裁きは、これは私たちに神がどういうお方であるかということを教えると同時に、私たちがどう生きたらよいのかという指針を与えます。そしてさらにです、主を褒めたたえるという、これは決して裏切られることのない生き方、喜び、それを私たちの中に生み出していく、そのことを詩編の作者は私たちに教えております。ですから主を褒めたたえるということは、私たちは神様がどのようなお方なのかということを知って神様を褒めたたえています。そしてその神様がどのようなお方かといったときに、どんなに小さなものであっても、いや人間の目から見れば本当に忌み嫌われるようなものであっても、神様はどのような嫌われたものであったとしても豊かに必要なものを備えてくださる、また備えることのできる力あるお方である。そのお方を私たちはお言葉を通して、掟と裁きを通して、さらにそれが真実であることを知る、これもまた幸いであり恵みである。主のお言葉を私たちは通して神を知る、しかも神の義と、そして真実と、私たちが思っている考えている裁きの基準でもありません。私たち人間が自己中心的に考える好みで、受け入れる受け入れないを決めるわけでもありません。そうではありません。私たち人間とは全くある意味で違った基準を持って神様は私たちを見てください。だから私たちはこの神様を褒めたたえざるを得ないではない、いや逆に言うと誰でも神様を褒めたたえることができる、褒めたたえるという幸いをいただいているんだ ということをこの詩編の147編の作者は私たちに伝えているように思います。本当に神様を褒めたたえることのできる理由をこんなにもたくさん持っている、しかもこの世の基準とは違った基準を持って神様は私たちを取り扱ってくださるがゆえに、誰でも神様を褒めたたえる理由を持っているし、褒めたたえることのできる喜び幸いというものを味わうことができるんだ。このように私たちに教えているわけです。ですから私たちも本当に神様を褒めたたえるということについて、心から私は褒めたたえることがどんなに幸いなのかを味わい知る、そんなクリスチャン生活というのが送れるならば、たならばその人はなんと祝福された歩みをしている人と言えるかなと言ってよいのではないでしょうか。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、神様が私たちにお与えくださった掟と裁き、その基準は罪に堕落した自己中心的な私たちの基準とは違います。それゆえに心から感謝いたします。それゆえにあなたを褒めたたえることのできない人が一人もいないということも私たちは知りました。主よ、私たちは神様を褒めたたえるというその幸いを知っているものですし、またその幸いを味わうことのできるものであることをこの詩編の作者を通して教えられます。どうぞ神様、あなたを賛美して本当に心の内に喜びを満たすことのできる、そんな歩みをさせてください。賛美のできないような時もあるかもしれません。でも神様、あなたはどんなに憎まれまた嫌われているものであっても等しく必要なものを備えてくださいます。むしろ神様、あなたはただあなたにより頼み、あなたに尋ね求めるそのものを喜んでくださるとあります。主を心から感謝いたします。それが神様あなたの掟と裁きでございます。基準です。それゆえに感謝いたします。尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。